子の
ミュートカイロ。
すいません。何せいで笑ってしまいましたが、皆さんこんにちは。私がイベントマーケティングの陽子です。
私がイベレージの陽子です。
イベレージの陽子さんになりましたね。私、はい、イベレージにも在籍することになりました。はい、私が二人で進行をするのがですね、とても初めての経験でドキドキしておりますけれども、声が、顔と声が陽子な陽子が進行しますが、
これ改めまして。声が違いますね。
声がちょっと違いますけれども、改めて7月22日、70回目の公式陽子のミュートを解除では、こんな風に2人陽子でですね、進行することになりました。ダブル陽子でお届けしておりますけれども、改めてこの番組は、まあ、今、陽子になっているイベントレジストの平山康介さんとですね、イベントマーケティングの樋口陽子がイベントの中の人やプロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする番組です。中の人、その道のプロだからこそ思うリアルの価値やイベントの魅力をお話しいただきますということなんですけれども、リアルの価値を感じますね、今日の会話きっとね、リアルの価値というかリアルの意義みたいなことを感じる会になるかもしれません。
幽体離脱みたいなギャグができそう
ですね。幽体離脱をオンライン上で
ちょっとって言ってね
遊んでますね、コスケさん。今日こんな風にコスケさんが楽しそうにですね、私になっております返信アプリ、返信アプリと言っていいのかつでお聞きしてみましょう。エクスプレッションカメラを開発された方をゲストにお迎えしたいと思っております。サービス背景の背景、返信が目的だったのか、何が目的なのか、未来のコミュニケーション、どうなるのか、についてまでお話を伺っていきたいと思いますけれど。そうですね。ヨコさんも聞いててください、ね。ヨコ
さん頑張れ、
うん。はい、頑張ります。こっちが本物です。はい。そして、本日のゲスト改めてご紹介したいと思います。株式会社エンバディミー代表取締役吉田一生さんです。
どうぞよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。オープニングからダブル陽子で進行をしておりますけれども、私はとても不思議な感覚に見舞われております。
これ体験してみると、はい、僕も不思議な感覚なんですよね。だ多分お互い違う新たな体験をしてる感じがします。
あ、そっか、康介さんも そうですもんね。
うん、多分陽子さんは自分の顔と喋ってるのが変な感じかもしれないですけど、
違和感、僕は
自分じゃない顔で話してるっていうところがなんか気持ち的にも多少変化はありますね、
はい、ありますか、うん、私もとても客観的な陽子、
なんか陽子さんの顔だったらなんか何でも言えちゃいそうな感じがして、
ああちょっと違うキャラで、
違うキャラ、
内面もちょっと今日のコメント、康介さんのコメントがどう変わるのか、
うん、すごくこれは面白い実験になりますな、うん、
はい、
私は声も一緒だったらもう多分本当に性格も変わってくるんじゃないかなと思います。
ボイスチェンジャーでね、
うんうん、
逆に康介さんの横を見て私は自分を帰り見るという感じになっております。こんなエクスプレッションカメラ、不思議な本当カメラですねを、開発されましたエンバディミーの吉田一生さんにご登場いただきましたけれども、改めて今でもね、ラジオだと聞けてない方、見れてない方もいらっしゃるかもしれませんが、配信見ていただいている方にもちょっと不思議体験を提供しておりますけれども、うん、こちらエクスプレーションカメラ、どんなこうサービスなのか、その特徴を教えていただけますでしょうか。
はい、 まあ、改めてこのエクスプレッションカメラを紹介させていただくと、まあ、そのビデオ配信とかですね、ライブ配信とか、まあ、ビデオ制作もそうなんですけれども、まあ、そういった利用シーンでですね、まあ、自分の外見を完全に AI で機械てしまって、まあ、本当に自分の表情であるとか、うんまあ、その体の向きであるとか、そういったものに応じてですね、はい、まあ、本当リアルタイムでコミュニケーションができるというものになりますね。で、まあ、すでに横田さんが2人でいらっしゃいますけど、はい、まあ、改めて、まあ、その紹介をさせていただくとですね、まあ、本当にそのカメラ設定で、うん切り替えるだけですね、はい、どんなアプリでも使えてですね、まあ、その例えば、まあ、Zoom とか、Teams とかもそうなんですけど、まあ、本当に YouTube とか、なんか何のアプリ上でも使えるっていうところが一つポイントで、まあ、自分もなんか、こう切り替えさせていただくとですね、こんな感じでこうマスクとか
イーロンマスクさんになりましたね。
それも
めちゃくちゃ表情いい。あ、今赤ちゃん
にでですね、こんな感じでなることができる。
これはモナリザにもなる。これはこう、ね、写真の画像が1枚手に入れば誰にでもなれるというオンライン上ではこの人になれるわけですもんね。
そうですね。まあ本当に写真1枚からできてですね、もしよかったら画面が、アプリ画面が共有できればと思うんですけれども、まあ、こういった感じのアプリ画面になってましてですね、はい、まあ、下からこういうふうに選ぶこともできるんですけど、
は
い、
オードリー・ヘプバーンやお猿さんだったり、モーツァルト、バッハ、
まあ、まあ、バッハとかもいろいろいるんですが、まあ、特徴としては、
時代を超えられる。
そうですね、本当に。まあ本当に何ですか。何の写真でも選んでですね、しかもそれが何のこう前処理も必要なくできるっていうのがポイントで、まあ、その場でローカルから何か写真を選んで、はい、なることができて、まあ、例えばですね、
はい、
まあ、これ自分のスーツ姿の写真なんですけど、本当に寝巻きの格好でもこんな感じでスーツ姿にな
りきる。着替えるの面倒くさい時とかいいですね。
そうですね。
服もう捨てちゃったけど、服で出たいわみたいな時とか。
まあまさにそうです、
ね。そうか、自分になるっていうこともできるってことですね。
そうです
ね。そっか、変身って思うと、自分は選ばないですけど、自分を選ぶってこともできるわけですね。
そうですね。まあ本当に、はい、例えば他の例ですけど、
はい、
これまあ誰かって感じですけど、自分の小さい頃の写真なんですよね。
あ
まあその自分の小さい頃の写真になりきったりであるとか、もしくはまあもうちょっと若い頃の本当に自分がもっと良かった頃って言ったらあれですけど、写真になってそのまま話すことができたりであるとか、はい、まあもちろん本当に何の、画像でも、これ単に Google の画像検索なんですけど、
はい、ちょ
っと、がいいかわかんないですけど、岸田さんとかを検索すると、まあ、その場で特になんか何の前処理もなく。
今、アプリの下の画面の検索で、岸田総理を検索されると、画面がここにバッと出てきましたね。
そうですね。本当に、誰でもこう検索することが、できるような感じなので、本当に誰にでもなりきることができるというような、
なるほど、エクスプレッションカメラの検索の中にストックされてるというよりは、こう世界中の画像がここから選べたりするんですか。
そうですね、これGoogle の画像検索なので、
はい、
どんな画像でもこう検索して、
なるほど、
選択ができるというような感じですね、はい、
へー、
これはでも技術が進むと怖いですね。ある意味こうなりきれちゃうと、はい、
もう両親の問題になってきますよ ね、
多分、うん、これがどんどん進むと、さっきの僕はあれもどっちが本物の樋口さんか分かんないっていうね、
どう使うかっていうところに次行くわけですもんね。うん、実際にこのサービス開発された、そもそも何人になりたかった、どうなりたくてこれ作られたんですか、最初の動機といいますか。
はい、まあ、その特にこのエクスプレッションカメラ、こういった技術をずっとその AI での映像生成みたいなところを研究開発している会社なんですが、まあ、このエクスプレッションカメラを、作ったきっかけはそのコロナ禍ですね。で、まあ、特にそのコロナ禍でですね、皆さんがやっぱり対面に比べてどうしてもコミュニケーションが取りづらいって感じているというのがあると思うんですが、まあ、こういったZoom とかのコミュニケーションが普通になるようになって、まあ、その本当に移動が必要なくなって便利になる一 方でですね、まあその、はい、あの、まあ、例えばそのズーム飲み会やっぱり難しいよねであるとか、あとまあ大事な、こう、あのことを話すのはやっぱ対面で話しましょうみたいな、あの感じになってですね、まあ逆に今まで対面の、あのコミュニケーションって意識されてなかったんですけど、まあそれの、あの、価値っていうのが再発見されているというか、なのが、はい、あの、あると思うんですけど、まあそのエクスプレッションカメラは、あのその対面のコミュニケーションの取りづらさっていう、あ、対面に比べたコミュニケーションの取りづらさっていうのの原因をですね、解決するというようなあのプロダクトで、はい、うん、まあ、あの2つ原因が主にある、あってですね、まあ、1つはいわゆるズーム疲れとか、うん、ビデオチャット疲れと呼ばれるもので、うん、もう1つはあの本当にその感情表現とか、あの非言語情報で言語じゃない情報が付属しているという問題なんですが、まあ、そのズーム疲れですね。まあ、これもですね、いろんな研究結果出てるんですが、まあ、一つはですね、あの、まあ、セルフビューが表示されていてですね、まあ、自分にどうしてもこう意識がいってしまうというか、まあ、対面で言うと常にこう鏡を持ったままコミュニケーションを取っているので、まあ、どうしても自分に自意識に、あの、無意識のうちに行ってしまうというところが、あの、結果出ているという話なんですけど、まあ、それが本当にあのエクスプレッションカメラを使うと、まあ、自分がどう見られているかっていうのを一切気にせずにこうコミュニケーションが取れるというところですね。あともう一つは、あの、まあ、そのどうしてもこう小さい画面に固定してなんかあの常にこう、はい、あの頭をこう固定してコミュニケーションを 取らないといけない。
そうですね。ちょっとこの範囲で、この範囲って言ってもあれですけど、はい。
あるんですけど、うん、あの、まずエクスプレッションカメラで、あの、もうすぐに入る機能として、その音声だけからですね、うん、あのカメラがなくても完全音声だけからコミュニケーションが取れるようになるので、あの、まあ、本当に何でしょうね、はい、あのどんな体勢でもですね、まあ、正直寝っ転がったままでもいいですし、あの、まあ、どんなジョギングしてても子供の面倒を見ながらでもいいですし、あ、自由な環境で自由な体勢でコミュニケーションができるようになって、はい、まあ、そしたらズーム疲れを解決できるというのが一つです。あともう一つは、まあ、その非言語情報というか、まあ、感情表現の不足ですね。こう身振りとか手振りとかですね、あのそういったところっていうのが、はい、ために比べてどうしても伝わりづらくて、まあ、そもそもちっちゃい画面で非常にそういった、視覚情報っていうのは非常に制限されていると思うんですけど、まあ、そのエクスプレッションカメラはですね、うん、まあ、それをターミンと同じぐらいに充実させようっていうアプローチを取るわけではなくてですね、またあのオンラインならではでしかできないようなですねコミュニケーションですね、まあ、これも、うん、まあ、またすぐに入るような機能なんですけど、あの、まあ、LINE に近いスタンプみたいな形ですね、はい、まあ、例えばあのいきなり歌い出したりであるとか、なんかいきなり土下座したりであるとか、はい、なんか、あの、本当に現実では絶対にこうできないというか、現実のこういったあのコミュニケーションではできないようなこう表現をすることでですね、あの、ある意味、まあ、現実より豊かなですね、環境調限を持ったまあコミュニケーションを取れるようになるといった、まあ、そういったあのビデオチャット、がために比べてコミュニケーションが取りづらいという問題を解決するために作ったというのが、あのエクスプレッションカメラ の概要というか、あ、きっかけになります。
なんか最初にお話したみたいに、こう僕らの中にも多分ヨンコさんもそうだし僕もそうですし、やっぱりなんか不思議な感覚というか感情の変化っていうの、はい、今ご説明いただいたところっていうのはなんか確かにそういうの解決してくれそうだなっていうのはね、うん、体感できましたね。あとこういうサービスってあれですよね、こうもっとみんなが使ってくるとユーザー側で新たな気づきみたいなのがすごく多いのかなというのはあります、うんうんうん、ちょっと前にコロナ禍でクラブハウスって流行ったと思うんですけど、
はい、
あれの時なんか一時全員ピカチュウのサムネイルでずっとみんなピカチュウ言語で話してるみたいなのがめちゃめちゃ盛り上がって、もう遊んでるんですけども、なんかそういうのもなんか多分あのクラブハウス作った人は全く考えてない使い方だと思うんです
よね。オンラインならではの楽
しみ方。そう、でもこういうのももうね、ちょっとだけオープニングで試しただけでも感覚が味わえたの、こうしたらどうだろうみたいなもの、なんか広く使われれば使われるほど。
そうですね、早速試した方が視聴者の方もいらっしゃってインストールして早速試した、これはすげーというコメントが来てまして、手のトラッキングもしてくれるとオンライン講師で完璧に伝えるジェスチャー大事みたいなですね、活用皆さんがそれぞれに考えていらっしゃいます。
確かに確かに、
なんかこうね、イケてる頃の自分に戻れるっていうのもありましたけど、自分が戻れる ということは、例えば俳優さんが若い頃のドラマ、なんだろう、役柄でおじいさんなんだけど、20代の頃の自分を、今の自分の演技力で、顔で表現できるっていうこともできるようになるわけですもんね。なんかそういういろんな場面に活躍できそうな気がしますけれども。これはこう将来的にどういうふうな理想を描いて作った、描いてらっしゃるんですか、吉田さん。
そうですね。まさに、特におっしゃっていたようなですね。まあ、その映像制作のシーンとかはですね、特に将来的に非常に、変わるシーンだと思っておりましてですね。そうですね。我々がやってるのは、この AI でですね、この、目に見えるものですね、映像を全部作ろうっていう話なんですが、そのビデオチャットだけじゃなくて、何でしょうね、はい、ゲームとか、メタバースとか、ライブ配信とか、映像制作とか、いろんなところで使えるんですが、特にその映像制作の例だと、撮影する必要がこう一切なくですね、誰でも映画とかテレビ番組が作れてしまうようになるような世界っていうのが確実に来るはずで、例えば本当に、タレントさんなんかをこう、画面上で選んでですね、そのタレントさんは別にその年じゃなくてもよくて、もうちょっと若い頃のタレントさんみたいのをこう選んで、もしくはその、完全なバーチャルの人であるとか、こう死んだ人とかも全部選べて、それでこういった、例えば動きをしてくださいとか、こういったセリフを喋ってくださいみたいなのをタイプするだけで、もう完全にこう、映像が一つですね、映画一つ、テレビ番組が一つ作れてしまうというようなですね、世界観を作るのが、その最終的なゴールの一つでですね、本当に映像制作のコストが削減できるみたいな話もそうなんですけど、本当にその映画監督が思い描いた世界観ですね、そういったものがその簡単に実現できてですね。しかも本当にそういう世界になってくるとですね、そのタレントさんと、例えばテレビ番組でタレントさんと、あとそのバーチャルな人と、あと死んだ人とかが一緒に共演しているような世界になって、なんですけど、そのタレントさん自体もその場にいるわけじゃなくてですね、ちょっと若い子だったかもしれないですし、別の言語を喋ってるかもしれないですし、という感じで、本当にバーチャルとこうリアルの境目がなくなってくるような世界ですね。そういったものを実現するというのが、将来的なゴールかなとは思います。
時代を超えた共演っていうふうに、何も出ましたけど、時代も超えるし、もう本当にいろんなものを超えて、別の世界線っていうのがまた展開されることっていうのが、
だからそれで言うとあれですよね、なんかこう、もちろん今でも CG で全部作っちゃっている映画もあるし、
はい、
そうでこう昔最初僕は見たのはなんかフォレスト・ガンプとかでこうニクソン大統領と
覚えてます
一緒にみたいな、ね、よくできてますよね、一緒に見えますもんね、だから昔の映像と合わせて、
はい、
そうじゃなくってこのリアルに演技してる人がちゃんとリアルタイムにいてそれと同じ動きをするっていうニーズですよね。だからその違いがとかそこでどう生きるのかっていうところなのかなとは思いましたな。CG で全部やっちゃうよりもこっちの方がいいとか、なんか昔の映像と合わせて作るよりもこっちの方がいいみたいなところが、なんか本当にそれぞれやり方はいろいろあるけど、それぞれ多分メリットデメリットが制作側にあるんでしょうし、なんかどんな形に進化していくのかなっていうのはすごく面白いですよね。今は、メタバースという言葉が少しバズってますけれども、あれもいろんな解釈ありますからね。
そうですね。
我々がやろうとしているのはですね、そのまさにこの CG をですね、その AI でアップデートしようっていうところをやっていて、要はそのやりたいことは CG と同じなんですけど、やっぱり CG 制作ってものすごい大変で、特にリアルな完全な人を作ろうと思うとですね、ものすごい大変で、最近は技術、CG でも技術は進化しているとは言ってもですね、本当に区別がつかないようなものだと、5秒作るのに本当に何億というお金かけてハリウッドが作ったりしているので、 まあ、それが本当にリアルタイムで、しかもなんか、まあ、リアルタイムでこう自分が表情を動かしてもいいんですけど、こうセリフをタイプとかするだけで、うん、まあ、この本当に簡単に作れるようになるので、まあ、それはやっぱり、その、映像制作シーンでも、すごい大きなアップデートになっていて、まあ、今、例えば、その、若返らせるみたいな話になると、まあ、5秒で何億っていうかかる世界が、もう誰でもこうできるようになるので、まあ、その、やっぱり映像のあり方っていうものが、全部変わるかなっていうところが、まあ、我々のやりたいことは。
なんか、そう、面白いですよね。なんか、こう、デジタルとか、なんだろう、こう技術ってこういろいろ効率化するとかコストを下げるみたいなとこあるけど、いざ確かに CG だと半分こういう技術が AI が進化して、実際にこうモーションピクチャー、キャプチャーというか、まあ、人が裏にいるような世界の方が安いっていう。
そっか、 AI で CG を掛け算するとこういうことになるんだなというのがすごく分かりました。
うん、いやでもなんかそれを方向だけもじゃなくて、なんかすごいもっといろいろありそうだな、面白いな、うん。
本当ですね。自分で書いたいで登壇できるという、まあ今コメントいただいたのはグラフィックレコーディングの方ですけど、さっきモナリザの絵も動いてましたし、そういう意味では。グラフィックレコーディングしてくれた自分の絵だったりも、それはこう口を検索してそれに合わせるっていう風にすぐ AI が学習してなるってことですかね。
そうですね。自分の描いた絵でももちろん、もちろんというかできるので、まあ、そうするとなかなか使い方も広がるんじゃないかなとは思います、ね。はい。
なるほど。面白いですね、やっぱり。でも、ね、コスケさんがおっしゃったように、なんかその映像の世界だけでなく、リアルにも影響があるような、本当にこう、イベントやマーケティングの現場でもすごく可能性を感じるな、というふうに思うんですが、今、もうリリースされて、何年でしたっけ？ 2年ぐらい。
あ、正式リリースがですね、今年の3月末です、ね。
あ、今年だ。はい、そっか、はい。コロナ禍からきっかけで、そっか。なるほど。
そうですね。ベータ版リリースしてたんですけど、正式リリースの3月末です、ね、
はいはい。あ、なるほど。そうか。そういう、こう、意味では、もうリリース後にどんな反響があって、例えばその中にイベントやマーケティングの事例なんかもありましたでしょうか。
そうですね。まあ、非常に多くの反響をいただいてましてですね。まあ、特に、海外のユーザーがですね、かなり多くてですね、日本は結構 5% ぐらいしかいないっていうような感じでですね、
そうなんですね、
非常にいろんな使い方をしてくれているっていう声は聞いていますね。まあ、その中に、特にまあライブ配信とかで使ってくださる、うん、ユーザーであるとか、はい、そういったようなユーザーもかなりいてですね。あともう一つは、そうですね。まあ、ビデオチャットで使うっていうのは一つ、大きなメインシーンではあるんですけど、まあ、もう一つ、やっぱりその、うん、映像、まあ、ビデオを作るのに使ってるっていうユーザーが、結構いっぱいいてですね。まあ、それは結構、その、マーケティングっていう側面でもですね、重要かなと思うんですけど、まあ、その、本当に映像がですね、自分を撮影すればまああれなんですけど、まあ自分以外を撮影するってやっぱ結構大変なので、うん、はい、まあ、簡単に自分以外の映像が作ることができるので、あとまあ、今後、次にすぐ入る機能ではあるんですが、音声だけからとか、まあ、文字だけを入力すると、まあ自分が何もしなくてもですね、映像を作れるような、ことができるので、まあ例えばなんか、まあ、マーケティング用の動画であるとか、まあ、反則用の動画であるとか、なんかまあ学習用の動画であるとか、まあ、広告動画であるとか、うんうん、まあ、そういったところがすごい簡単に作れるようになって、まあ、例えば、なんでしょうね、まあ、広告動画とか、インターネット広告の動画とかだと、まあ、本当にその100パターンとか200パターンとかの、映像が簡単に作れるようになるので、まあ、100パターンとかも、こう、撮影するとものすごいコストがかかると思うんですが、まあ、それを、作成して、まあ、それでその AB テストみたいなことをしてやることもできるといった意味だと、まあ、その一つ動画制作っていう側面だと、マーケティングでいろいろ活用できるかなとは思いますね。はい。
今の音声だけから映像作れるっていうのは、この今さっき私が横さんになった仕組みとはまた別のサービスなんですか？
あ、同じです。その音声からこう映像作れるっていうのはもうすぐ入る予定です。
あ、これから
本当に1週間とか2週間後ぐらいにアップデートで入る予定になります。
おおお、なるほど。
ああ、そうなんですね。
そうすると端的に言うと、写真を上げてテキストを入れたらもう喋り出すっていう話ですか？
そうですね、テキスト上げたらもう喋り出しますし、
音声、面白い。例えばあれなんですかね、座談会とかの記事をアップしたりするときに、その時の音声で喋ってる、写真さえあれば喋ってるような座談会が再現もできるってことですか？
まあ、まさにそうですね。テキストからも、
起
こして、こう、映像にすることも自動で可能かなとは思います。
はい、じゃあ、イベマケも毎回ね、はい、新聞、記事、作ってるんで、それを丸ごとあげたら、ようこさん全部読み上げるわけですね。
ね、私が音声取ってるんで、音声をそのまま、あ、じゃないか。あ、テキストがあるんで。
だからテキスト入れて、ようこさんの写真を入れれば、ようこさん何もしなくていいって話なの、ね。
そうですよね。
そしたらなんか、1時間か2時間かわかんないけど、ようこさんが喋り続けてる
動画が。あ、私が喋ったわ。そうですね。
もしくは田中さんが、でもですけど、写真がついてる方がっていうことですね。
今やっぱりこう、文字で読むのしんどいよって人多いじゃないですか。長い文章も苦手とかいう人もいて、映像で見たいよっていう人もいると思うんで、そういう人にその情報、座談会せっかく記事書いたけども、音声で聞きたいっていう人にとっては、すごくいいかもしれないって思って、有料サービスにしようかなとか思って
ます。いいじゃないですか。
はい。
おー、面白い。可能になりますね。はい。
そうですよね。そっかそっか。面白い。ちょっといろんなことが試されるなっていうふうに、まあ、可能性をものすごく感じましたけれども、皆さんもきっとこうダウンロードして自分で体験してみると、ひらめくとかですね、新たな可能性っていうのが出てくると思いますんで、コメント欄の落書き人カエルさんのようにいろんなことを、試してみていただきたいなと思いますが、最後にエンバディミーさんのこれから目指す今後ということで、最後、一言吉田さんにですね、今後のミッションといいますか、教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、今後、まあ、どう目指す、のかっていうのは、まあ、一つは先ほど説明したような、まあ、本当にプロフェッショナルな映像制作のシーンでも、まあ、活用できるっていうのは一つですけれども、あとは、まあ、はい、もう一つ、すごい大きな、シーンとしてはですね、まあ、人間、まあ、これも映像制作にまあ関わってくるんですけど、まあ、人間自体を完全にバーチャル化できるっていうような、話で、まあ、本当にリアルなタレントさんを、まあ、本当に漫画のアニメのキャラクターと同じように、IP として扱えるようになって、どんな能力でも、どんな言語でも話せますし、まあ、自分が全く知らないようなことになんか話せますし、あと、まあ、若い頃の姿でも、こういった、まあ、時空ですね、まあ、能力とか、時空を完全に超えたようなですね、活用の仕方が、こう、タレントさんでできるようになるのでですね、まあ、そういったタレントさん自体が、おそらくすごい、今よりも、こう、力が持つ、ような世界をですね、実現するのも、まあ、基礎技術になるかなとは思ってまして、まあ、本当に、なんでしょうね、人気のタレントさんを中心にですね、あらゆるサービスが張り付くというか、今はこう、SNS に対して、まあ、いろんな人がとか、インフルエンサーがですね、集まってきて、まあ、それでビジネスを見出してるっていうような話だとは思うんですが、まあ、そうじゃなくて、はい、そういったバーチャルのタレントさんを中心にですね、本当に、ですね、読めば、天気も読めば、こう、ゲームもやれば、みたいな感じで、あらゆるコンビニが張り付いてきてですね、本当に、まあ、そういったような人を中心としたこのメディアのあり方みたいなのですね、世界が来ると思っていて、まあ、それを、基礎技術として、まだまだこう、技術的にこう磨かないといけないところはあるんですけれども、そういったような世界観を目指していきたいなと思っております。
ありがとうございました。はい。皆さんもぜひぜひ体験してみていただきたいと思います。うん、改めて本日のゲストはですね、株式会社エンバディミー代表取締役吉田一生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
いやー。今
お話、あ、ようやくなんか、安心しましたね。コウスケさんの素顔を見えましたけれども。すごい世界です
ね、
でも。はい、面白い世界観。
なんか、だんだんこう、実は吉田さん、あれ、吉田さんじゃないんじゃないかなと思いながら、ずっと。
あ、
そういうわかんないですよ。そういうことです。あの顔じゃないかもしれないですよ、吉田さんは。っていうぐらいなね。
ね。
わかんない、すごい世界ですよね、本当に。
そうですね。何だろう、心眼を磨かなきゃいけないのか、どういう風になっていくのか、インターネットでいろいろなつながりでできましたけど、AI でまたこういう風にコミュニケーションのね、仕方だったりとか、広がり方がまた。
今でもね、インスタとかでもなんか、
うん、
おじさんなんだけど、なんかこう、チェンジすることで、
バーチャル美少女とか。か
わいいにして、ものすごいフォロワーがいるみたいな。
います
ね。いるじゃないですか。もうみんなそれとして受け入れていて、かわいいみたいなとね。
うん。なんかそれだけ聞いて、別の崖でずっとオンライン上で暮らしている人がいたら、なんか欲しい、一の世界じゃないですけど、SF っぽい世界観になりますけれど、そういう世界も、あり得る。それがもしかして普通になって、リアルに会った時のまた価値もちょっと変わっていくみたいな、
うん。そう、なんか想像力湧きますね。面白い世界ですね。
うん、そうですね。コウスケさんに写真を渡してしまったというか、まあ、検索すれば今さ、ね、私にもなれたり、コウスケさんになれたり、いろんなタレントさんになれたりっていうことなんで、はい。二人とも反対にするオチだったらよかったのに。さすがカエルンさん、そうですね、それはちょっと試そうと思ったんですけれど、ちょっとそうですね、そういうストーリー展開にすればよかったというような、いろんな皆さんね、演出家になってちょっと渡り歩いていく世界っていうのもあるのかなというふうに思いました。ということで、改めてエンバディミー吉田一生さんのお話、改めてアーカイブでもぜひ聞いていただけたらと思います。そしてですね、来週の、ゲストはですね、まあ、創業90年以上となるディスプレイ業界の老舗株式会社富士屋、のですね、入江義彦さんに出ていただきます。今万博推進室だったりにもいらっしゃる、入江谷さんですけれども、フィッシングショーだったり囲めさんの事例なんかを通して、リアルとオンラインの融合した今の期の展示会イベントのお話をお聞きしますということで、はい、今本当にリアルとオンラインどちらもね、考えなきゃいけないなという風な回になりました。また来週もお会いしたいと思います。イベントマーケティング Facebook ページ YouTube チャンネル、今日実は開設記念日なので、ぜひ登録お願いしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また来週。